通告に従いまして質問をいたします。大項目1点目、留萌市の魅力あるまちづくりについてお聞きいたします。現在世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症ですが、留萌市におきましてもイベントや会合などが次々と中止となり、飲食店をはじめとして地域経済に深刻な影響を及ぼしております。このような状況下におきましても、留萌市では高比較幹線道路深川留萌自動車道留萌インターチェンジが3月28日に全線開通し、7月11日には JR 留萌駅裏の広大な船場公園に道の駅留萌がオープンするなど、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中、留萌の街の様子は大きく変化しました。そこで中項目1点目、道の駅留萌開設後の現状と今後の展望についてお聞きします。道の駅留萌は高比較幹線道路深川留萌自動車道の終点となる留萌インターチェンジから車で約5分の立地にある船場公園に、地域の特産品を購入できるアンテナショップとテイクアウト販売をするチャレンジショップ5店舗が設置されオープンしましたが、想定を超えたにぎわいとなりました。夏が過ぎ肌寒い時期になっても週末にはかなりの人が訪れておりましたが、道の駅留萌がこれからの留萌のまちづくりにどのような役割を果たすとお考えになるのか、市長にお聞きします。また道の駅留萌に来られた方からどのような声が多く聞かれたのかお聞かせください。また以前の答弁では、この道の駅を通して町の中に人を誘導すると述べられておりますが、道の駅から町の中にどのような方法で誘導したのかについてもお聞かせください。次に中項目2点目、 JR 留萌線一部廃止による今後の方向性についてお聞きします。 JR 北海道が廃止バス転換方針を示している留萌線沿線の留萌市、深川市、秩父別町、沼田町による留萌本線沿線会議の初会合が、中西市長の呼びかけにより2018年5月9日に開催され、北海道や国との協議を進め路線存続の可能性を探ることが確認されました。しかしその後数回の会議を経た今年8月18日の第5回沿線自治体会議において、留萌市は存続困難との判断を下したことを伝え、留萌線の沿線4市町は沼田町から留萌市までの廃止を容認することとなりました。深川石狩沼田間の部分存続については JR 北海道と協議し、存続に向けた話し合いがなされていくと考えられますが、留萌市としては今後廃線に向けた準備が進んでいくものと思われます。そこで市長が JR 留萌本線の存続を断念し廃線を受け入れるに至った経緯をお聞かせください。また JR 留萌本線廃止により留萌駅周辺や留萌市全体のまちづくりにも大きく関わっていくと考えられますが、市長がお考えになる廃線後の駅周辺一帯の構想をお聞かせください。次に大項目2点目、新型コロナウイルス感染症に関する市民への情報発信と地域経済への取り組みについてお聞きします。コロナの収束がいまだに見えない状況において、高齢者を中心に不安を感じて暮らしている市民が多くおります。また基礎疾患などを抱えている市民は感染によるリスクが非常に高いため、より正確な情報が必要となります。そこで市民への情報発信のあり方と冷え込んだ地域経済に対する支援策について何点かお聞きします。まず中項目1点目、 市民への情報開示と周知についてお聞きします。一旦は新型コロナウイルスの感染拡大が収まったように見受けられましたが、先月あたりから再び感染が広がりを見せ、北海道内においても多数の感染者が出ており、第3波と呼ばれる非常事態となっています。留萌管内においては4月から17人の感染者が出ておりますが、感染者が出た場合に市民が情報を得る手段はテレビニュースや新聞報道であるあり、その後数日が経ち北海道からの情報が市のホームページで公表されている状況となっています。旭川市などの近隣の町でも病院関係や介護施設、学校などで大きなクラスターが多数発生し、留萌市内においてもいつ誰がどこで感染してもおかしくない状況となっており、厳重な感染対策を施していてもクラスターが発生しない保証はありません。現在市民の不安は今まで以上に増していると感じますが、留萌市では市民に対して新型コロナウイルス感染者の情報発信を現在どのように行っているのかお聞きします。また留萌市では市長を本部長とする留萌市新型コロナウイルス感染症総合対策本部を設置し、市民の安全安心の確保に向け感染症の拡大防止対策に取り組み、都度対応の変更について情報提供していくとのことですが、対策本部で取り組まれた内容や感染防止対策の情報などを市民にどのように周知しているのかお聞かせください。中項目2点目、新型コロナウイルスの影響による観光についてお聞きします。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、多くの自治体では人が多く集まる観光地や海水浴場などの開設の自粛が行われてきましたが、留萌市においては期間を短縮して海水浴場である留萌ゴールデンビーチを開設しました。結果的に例年よりも大勢の方が海を訪れ、感染者が出ることもなく無事に終了することができましたが、市民の中には他地域からの流入が増えることに懸念を抱く声も多かったと感じております。留萌市がコロナ禍において海水浴場の開設に踏み切った経緯をお聞かせください。また貸し出しテントや焼き台レンタルなどは中止としておりましたが、他にはどのような感染防止策が講じられたのかお聞きします。また留萌港では春から夏、秋、そして現在においても多くの釣り人が地方から来て釣りを楽しんでいます。北海道では漁港においての釣りをされる方へのお願いとして、漁港において密閉、密集、密接の3つの行為を控える協力をお願いすると道庁のホームページに掲載されておりますが、留萌市としては留萌港などの釣り人に対して今後どのような対策を講じていくお考えがあるのかお聞かせください。中項目3点目、地域経済への影響と市の経済対策についてお聞きします。留萌市におきましては、市独自の新型コロナウイルス支援施策留萌プッシュプロジェクトとして第1弾の飲食店先行予約から始まり、第7弾の子育て世帯応援事業までさまざまな施策が行われてきました。また地域の経済と雇用を支える商業の維持を図るために、感染症対策としての設備導入等に関わる経費の一部を補助する留萌市感染予防対策設備整備事業補助金などの実施、さらに市内経済が回るように留萌市独自の大型プレミアム券率の商品券発行など早急な経済支援施策が必要な中、留萌市は市独自の新型コロナウイルス支援施策を進めてまいりました。留萌市は長期間に及ぶコロナ禍において 留萌市内への経済への影響をどのように捉えているのかお聞きいたします。またコロナ禍におけるさまざまな市独自の経済対策についてどのような効果があったと捉えているのか具体的にお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、留萌市の魅力あるまちづくりについての中で、中項目1点目、道の駅留萌開設後の現状と展望についてとして、道の駅留萌がこれからのまちづくりにどのような役割を果たすかについてのご質問でございますが、道の駅留萌は道路利用者の快適性の向上や留萌管内へのゲートウェイとして地域への来訪者に適切な情報発信のほか、親子や地域住民などがゆっくり時間を過ごせるくつろぎの空間を提供し、市内や観光施設へ周遊することで地域の稼ぎを導くための役割が発揮できる施設機能を目指し、本年7月にオープンしたところであります。私といたしましては、深川留萌自動車道の留萌インターチェンジの開通や、都市部からのアクセスの良さ、留萌を結ぶ国道の交通結節点に位置する立地環境を生かし、留萌市内をはじめ、留萌地域へと人の流れを波及させるためにも、来訪者が留萌の駅、道の駅留萌にまず立ち寄り、ここから留萌地域をイメージし、次の旅につながる役割を果たすことが重要だと考えているところであります。来訪者の求めるニーズを敏感に捉え、市民や市内の商業者などの新たなチャレンジを導き、広大な道の駅としてのエリアが持つ潜在的な可能性について、幅広いアイデアをいただきながら、道の駅の成長が新たなまちづくりにつながるよう、進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、道の駅留萌に来られた方から、どのような声が多く聞かれたのかについてのご質問でございますが、留新ふれあいパークでのアンケートのほか、道の駅開業後に実施いたしましたアンケートにおいて、さまざまなご意見をいただいたところでございますが、眺めがよく、また来てみたい、留萌にもこんな素晴らしいところがあるとはびっくりした、次は孫と一緒に来たいと思いますなどのご意見もあった一方で、道の駅オープンとしてきたが、道の駅の感じではなかった。見どころがなく何を売り出したいのかわからない、近隣の道の駅と比べて何もなくつまらない、期待外れなど厳しいご意見をいただいたところでございます。私といたしましては、これらのご意見を真摯に受け止め、今後の道の駅の成長に反映させていくことによって、ご利用いただく皆様に満足していただけるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、道の駅から町の中にどのような方法で誘導したのかについてのご質問でございますが、留萌市道の駅基本計画では、道の駅の来訪者に向けた情報発信の効果的な手法として、専任のコンシェルジェによる観光周遊プランの提案や、市内や地域店舗での商品の紹介により、回遊性を持ちながら町中や館内への誘導につなげていくとしているところでございます。道の駅開業にあたり、留新ふれあいパーク管理棟における各種観光パンフレットの設置のほか、常駐する観光コンシェルジュによる利用者の希望に沿った食べる、買う、見る、遊ぶなどの情報や地域の魅力を発信してきたところであり、 11月に実施いたしました道の駅開業にかかる事業者アンケート結果では、飲食業、小売業、宿泊業における市外からの来店者数の動向に関する質問のうち、大きく増えた、またはやや増えたと回答した事業者の割合が 42.8%、やや減った、または大きく減ったと回答した事業者の割合が 12.5% となっていることから、コロナ禍の中においても、道の駅の開業効果があったものと認識しているところでございます。また、留萌ワンコイン商店街スタンプラリーでは、周知チラシを道の駅にも設置し、街中への誘導を図るなどの取り組みに努めていたところでございます。私といたしましては、道の駅が留萌の広告塔として、街中へ誘導する機能が発揮できるよう、観光コンシェルジュによる情報提供を基本としつつ、市内の周囲につなげていく新たな手法について検討してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、JR 留萌線一部廃止による今後の方向性についてとして、JR 留萌本線の存続を断念し、廃線を受け入れるに至った経緯についてのご質問でございますが、去る8月18日に西2町の首長による第5回留萌沿線自治体会議を開催し、その中で留萌市としては地元負担による存続は財政的にも困難であり、全線存続に向けた協議の進展が見込めない以上、公共交通を含めた今後のまちづくりに向けて議論を一歩進めてまいりたいという考えを述べ、留萌沼田間の路線廃止と沼田深川間の部分存続について、JR 北海道と具体的な協議を行っていくということで一致したところでございます。私といたしましては、大変厳しい判断ではありましたが、JR 北海道への財政支援の根拠となる国の法律改正の期限が迫る中、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、JR 北海道は経営面において、極めて大きな打撃を受けているところであり、赤線区に対する国の支援を引き出すのが困難な状況や、現在の都市間バスの経営状況、今後の公共交通を考えると、現状の鉄道の利用状況において、恒常的な利用が見込まれない中で、存続の手立てを講じていくのは、大変厳しい状況にあるものとの判断に至ったところであります。次に、JR 留萌本線の廃止により、留萌市全体のまちづくりに大きく関わっていくと考えるが、廃線後の駅周辺一帯の構想についてのご質問でございますが、留萌市都市計画マスタープランでは、JR 留萌駅周辺地区をにぎわい誘導の核として、ふれあい交流地区である船場公園と、交流とにぎわいの核を結ぶ歩行者動線の整備を図りながら、歩くことによって楽しさや心地よさを実感できる沿道を目指すと位置づけております。私といたしましては、駅裏に位置する道の駅留萌と一体となった周辺エリアでの整備を念頭に、廃線となった場合においても、にぎわいが失われることがないよう、留萌のまちづくりにおいて極めて重要なエリアであると考えており、このエリアに新たな公共施設の立地を核として、市内交通アクセスの向上や乗り継ぎ環境の整備のほか、周辺の商業施設も含めて市民が回遊しながら、滞留できるようなエリアとして再生を図っていきたいと考えているところであります。官民で立ち上げた公共施設整備検討会議での議論を踏まえ、議員の皆様にもご意見を伺いながら、駅周辺エリアの整備が町の課題解決に結びつくようなしっかりとしたビジョンを打ち出し、進めてまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、 新型コロナウイルス感染症に関する市民への情報発信と地域経済への取り組みの中で、中項目1点目、市民への情報公開、周知についてとして、市民に対して新型コロナウイルス感染者にかかる情報発信を現在、どのように行っているのかについてのご質問でございますが、留萌市内における感染者の発生状況につきましては、市のホームページでの公表を基本としており、特に市民の皆さんが関心を寄せられている情報であり、かつ感染防止意識に直結する情報でもありますことから、北海道からの公表後、できるだけ迅速に情報発信を行っているところでございます。なお、これらの感染者の情報につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、都道府県が調査及び公表を行うこととなっておりますことから、同が感染症患者からの同意を得て公表する範囲の情報をもとに、市としての公表を行っているものでございます。次に、留萌市新型コロナウイルス感染症総合対策本部で取り組まれた内容や、感染防止対策の情報を市民にどのように周知しているのかについてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市では感染症対策と経済対策を両輪としながら、地域が一丸となってこのコロナ禍を乗り越えていくため、感染拡大防止対策に全力で取り組むとともに、社会経済活動の回復に向けたさまざまな施策に取り組んできたところでございます。これまで市民の皆様に対する情報の周知といたしましては、新しい生活様式や新北海道スタイルなどの基本的な感染防止対策の啓発をはじめ、感染拡大に伴う警戒ステージの状況や市民の皆さんに協力をお願いする道からの要請内容について、また新型コロナウイルスに関する国や道の支援策や制度とともに、市独自の支援施策として実施いたしました留萌プッシュプロジェクトの事業内容の周知なども含め、市民の皆さんが必要とされるさまざまな情報について、広報留萌や市のホームページのほか、FM 留萌、情報発信フリーペーパー、ポスターやチラシの配布、さらには各報道機関のご協力をもいただきながら、さまざまな方法で広く市民の皆さんへ伝わるよう、周知を行ってきたところでございます。市といたしましては、いまだ収束の兆しも見えず、長期化が予測されるコロナ禍でございますが、新型コロナウイルス感染症に負けない留萌市を目指すべく、今後も地域が一丸となってコロナ禍を乗り越えていくためのさまざまな施策や感染症対策に全力で取り組んでまいりたいと、まいりますとともに、市民の皆さんが知りたい情報、求められる情報につきましても、よりタイムリーに発信するよう努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、新型コロナウイルスの影響における観光として、コロナ禍において海水浴場開設に踏み切った経緯についてのご質問でございますが、今年度の道内における海水浴場の開設状況につきましては、11市町18カ所での開設で、前年度の25市町41カ所から大幅に減少するなど、過去最少となったところであり、その理由といたしましては、新型コロナウイルスの感染リスクの回避に加え、監視員やライフセーバーの確保が困難であったものとお聞きしているところであります。留萌市におきましても、海水浴場開設の可否について、他地域の開設状況について聞き取りを行うとともに、指定管理者である NPO 法人留萌観光協会と協議を重ねておりましたが、5月25日に 全国の緊急事態宣言が解除されたことや、開設しなかった場合でも一定数の来訪者があることが想定され、監視員がいないことによる海難事故やゴミの放置などが懸念されることなどを踏まえ、開設期間を30日間に短縮し、新北海道スタイル安心宣言に基づく取り組みを徹底することを確認した上で、海水浴場開設を判断したものであります。次に、ゴールデンビーチ留萌において、テントや焼き台レンタルを中止したほかに、どのような感染防止策が講じたのかについてのご質問でございますが、海水浴場を開設するにあたり、実施した新型コロナウイルス感染防止への取り組みといたしましては、備品レンタル中止のほか、新北海道スタイル安心宣言の掲示や、北海道のコロナ通知システムへの登録呼びかけ、更衣室、シャワー室の入場制限や室内ロッカーの使用制限によるソーシャルディスタンスの確保、場内放送による注意喚起の呼びかけや注意喚起看板などの設置のほか、監視員やスタッフに対しても毎日の検温等の健康チェックや消毒、マスク着用などを徹底してきたところであります。次に、今後留萌港などの釣り人にどのような対策を講じていくのかについてのご質問でございますが、留萌港に親しみを感じてもらえるよう、市民や市外からの来訪者に対しましては、港湾作業に支障とならない範囲ではありますが、南岸地区を中心に開放しているところであり、今年度においても市内外から多くの方が釣りなどを楽しみに来られていることは認識しているところでございます。留萌市においては、ホームページなどにより、市民の皆様に対して、日常生活における新型コロナウイルス感染拡大予防対策の徹底についてのご協力をお願いしているところでございますが、釣り自体が屋外での行為であり、人と人との距離も一定程度保たれているなど、3密が生じにくい環境であることから、現時点では釣り人に特化した感染防止対策は実施していないところであります。市といたしましては、今後、国や道などからの指示や情報提供などにより、それらの行為による感染拡大が懸念されると判断した場合においては、感染防止に係る周知などの対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、地域経済への影響と市の経済対策についてとして、長期間に及ぶコロナ禍において、留萌市内の経済への影響をどのように捉えているかについてのご質問でございますが、留萌市内の経済状況につきましては、本年9月に留萌市商工会議所が実施した経済動向新型コロナウイルスの影響調査によりますと、前年と比較した売上高の質問については、悪い、または大変悪いと回答した事業者の割合が 56.5% となっており、このうち 36.1% の事業者が新型コロナウイルスの影響で売上が減少したと回答しており、また今後の利益見通しにつきましても、やや減少と大幅に減少と回答した事業者が 55.7% となっており、事業者の方々の大変厳しい状況がうかがえます。私といたしましては、出口が見えない新型コロナウイルスの感染拡大、さらにその状況の長期化に伴い、感染リスクを回避する行動の徹底を要請されることにより、市民の消費行動が落ち込むなど、市内の経済へ与えている影響が大きくなってきていると認識しているところでございます。次に、コロナ禍における市独自の経済対策について、どのような効果があったと捉えているかについてのご質問でございますが、コロナ禍における市独自の経済対策につきましては、 新型コロナウイルス感染症拡大の脅威に不安を募らせていた年度当初から、国や北海道の支援が行き渡らない大変厳しい状況の中、いち早く留萌プッシュプロジェクトなどの支援策を実施してまいりました。第1弾の飲食店先行予約事業につきましては、市民の皆さんにご協力をいただきながら、先行予約で約1200万円、また第3弾の市民生活応援デリバリーサービス事業、通称タクールでは約234万円の売り上げとなるなど、休業要請や自粛などで客足が遠のいていた飲食店に対する大きな支援となったものと考えており、また他にもさまざまな経済対策や事業者支援事業を市議会などのご協力をいただきながら実施してきたところでございます。また現在実施しておりますプレミアム商品券事業につきましては、予約をされた商品券の数量から約3億7100万円が市内の店舗で使用される見込みとなっており、11月27日現在で換金された商品券は1億6700万円を超える状況になっております。特にデラックス商品券を使用できる市内資本の事業者の方からは、これまでに実施されてきた事業の中で最も地元波及効果があったことを実感しているとのお声をいただいたところであります。私といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大により、町の表紙が冷え込んでいる中において、小売店や飲食店など、市内の事業者に対する支援や経済対策を進めてきたことについては、事業継続に対する支援として、一定程度の効果があったものと認識しているところであります。以上です。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。それではまず最初に、留萌市の魅力あるまちづくりについて、道の駅開設後の現状と展望について何点かお聞きいたします。道の駅の目的については、市長は情報発信、くつろぎの空間の提供、そして街中への消費誘導などが挙げられ、道の駅の成長が新たなまちづくりにつながるよう進めてまいりたいとの答弁をいただきました。成長する道の駅を目標に、これからさまざまな機能を目指していくと思いますが、当期間の、これから向かう当期間の集客方法や活用方法をどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
市長。
当期間につきましては、チャレンジショップなどがですね、なかなか、営業できないという状況がありますから、現在アンテナショップについて、管理棟の2階の方で、開設して営業を行っているところです。また今後につきましては、雪を活用したですね、子どもの遊びですとか、さまざまなことを、イベント等を通してという形になろうかと思いますし、また今までもルシンふれあいパークの指定管理者がですね、雪のスロープを作ったりしながらですね、子どもたちが遊べる環境、また昨年は留萌スキー連盟などが協力してですね、イベントの開催なども実際されているところです。そのようなことで、市民に対するにぎわい創出につなげていきたいということと、またやはり道の駅の機能としては情報提供ということがありますから、道路状況のですね、提供などをしながら、安心してこうゆっくり休みながら、道路の状況を見ながら、他の地域への渡航をしていただくなど、そのような道路機能の情報発信、また防災機能を含めたですね、対応を考えているところでございます。以上です。
後ろ議員。
そこで一つ、その当期間におきましては、アンテナショップは2階に移るということなんですが、当期間におきましては、中で道の駅の中で何か食べたり飲んだりする施設は何もないということでよろしいんでしょうか。
市長。
10月いっぱいまでありましたチャレンジショップ機能はないということでご理解をいただきたいというふうに思います。まあ、飲食の飲については今までもあった通りですね、コンシェルジュ機能の中で提供させていただいているところです。また、食を提供していただけるようにですね、観光コンシェルジュがですね、街中の紹介をしていくということも必要になってくるというふうに考えているところです。以上です。
後ろ議員。
軽食ぐらいでもあればいいのかなとは思うんですが、それは次の課題としまして、ルシンふれあいパークにおけるアンケートの結果、並びに市内事業者アンケートの結果の声からは、眺めが良い、素晴らしいなどの声がある反面、先ほど市長がおっしゃいましたように、何が売りなのか、道の駅の在り方って何、個性がない、がっかりしたなど、大変厳しいお客様の声や意見が多数ありました。私個人的には道の駅に行った方からがっかりしたという声がかなり多く聞こえてきました。これらの声や意見を参考として利用してくれる人に満足してもらうためにも、来年度に向けて定期的な産直販売など具体的に検討されていることが現在ありましたら教えてください。
市長。
皆さんからいただいた意見は本当に真摯に受け止めていかなきゃならないというふうに思ってますし、まだまだ発展をさせていくためには来年度についてもですね、今年と同じような状況になってくるというふうに思ってますし、まず一つは最近の道の駅の傾向というのは目的地化されてて、やはりもう施設ができてその中にその中でいろいろ怒ったなどの声が聞こえるという状況ですから、それから比べると留萌市においてはやはりそこまでできてない状況でいくと、やはりこの厳しい評価というのは私は あるというふうに思っておりましたので、やはりその中でやはりこれから留萌らしい道の駅をこれから作っていくということも含めてですね、やはり考えていかなきゃならないというふうに思っておりますので、やはりこれからの道の駅についてですね、さまざまな意見をいただきながらですね、進めさせていただければというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、私が以前市長に市長はどのような道の駅を目指してるんですかって聞いたことがあるんです。その時市長は三笠の道の駅っておっしゃいました。それから私は何度も何度も三笠の道の駅に足を運び、そうすると、三笠の道の駅が道内で一番古いということと、最初は本当に小さな道の駅だったんですが、少しずつ少しずつ大きくなって、今では裏の方にというかすごく大きな温泉までできているようになっています。市長の目指すその道の駅はもう一度聞きたいのですが、この場で聞きたいのですが、三笠のような少しずつ大きくしていって、で最終的にはその子どもの遊び場、またお風呂なんかも考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
私が三笠の道の駅を例にとったのは、一番最初に一番という、ナンバーがついているということと、その時はなかなか想像してなかった状況というのが、裏に、パークゴルフ場ができたり、それに伴って温泉施設ができたり、でその中で飲食のブースがですね、改めてできたという状況です。でここでやはりその民間のやはり協力というのが本当に必要になってくるのかなというふうに思います。できる限りやっぱり民間との協力を得ながら、この道の駅っていうのを発展させていくということが、やはり、皆さんにとっても市民にとっても一番いいことなのかなというふうに思っておりますから、今後そういうことを視点に置きながらですね、進めてまいりたいというふうに考えているところです。
後ろ議員。
はい、では次に JR 留萌線一部廃止による今後の方向性について何点かお聞きします。おととし5月9日 JR 留萌本線沿線自治体会議の設置から今年10月1日までの沿線自治体会議における経過と現状、また沿線自治体としての考え方と方向性をお答えいただきましたが、 留萌沼田間を部分廃止の決断をした留萌市としては、今後も4市長での議論に最後まで参加していくお考えがあるのかと聞きたかったのですが、先ほどの ご答弁でそのお答え、お考えとその理由が理解できました。そこで、まず今年2月号の広報留萌には、みんなで考えよう JR 留萌本線の現状と今後と特集が掲載されておりましたが、そのようなJR 問題について、JR 留萌に対する市民の反応とか意見などがあったかどうかお聞かせください。
市長。
2月に広報誌で発した状況でいくと、特に大きな反応というのはなかった。ただ皆さんもご承知の通り、JR に乗りたいという形の中で、市民の団体が活動をしてアンケート調査を行ったと、これが大きな動きになってくるのかなというふうに思います。私も先日もお答えしたとおり、参加をさせていただいて質問に答えたという状況でございます。以上です。
後ろ議員。
留萌本線まだ乗りたいというお話が出ましたので、この留萌市民の有志で作られたその留萌本線まだ乗りたいが、先月5日に開いた市民の集いでは、市民からの質問に市長が答えるという形で、市長の考えや市の事情を説明することができとても良い機会だったと思います。ただ本来ならば市が中心となって、このように多くの市民と議論を重ねていく場を作る必要があるのではないかと思いますが、今後そのような機会を設けるお考えがあるのかどうかお聞かせください。
市長。
まずはですね、市の方で、主催をさせていただいた、一昨年ですか、セミナーを開催させていただきました。まず、そこが一つの市民との対話のところかなというふうに思いますし、また市政懇談会も昨年は開催をさせていただいております。なかなかやはり皆さんの関心が どのような状況なのか、反対意見がないイコール賛成なのか、その辺の判断というのは非常に難しいのかな。ただアンケートだとかさまざまな状況を見ていると、実際に乗車している方という方と、あまり使う、ほとんど使ってない方、そういう形で分かれているのかな。また、都市間バスの利用が最近は増えているという状況など、さまざまな選択肢が市民の中にもありますから、本当にそこで最終的な判断をするというのは難しいというふうには私も思っておりますが、やはり今後の留萌市のまちづくりや、やっぱり今後の留萌市としてこの財政状況の中でいかにあるべきかというところがですね、やはり最終の判断になろうかというふうに思っているところです。以上です。
後ろ議員。
はい、市長は本当に大変な決断をされたと思いますが、例えばバス転換になった場合のバス路線は、市民はもちろん特に高齢者にとっても使いやすく充実することが必要だと考えますが、現状では市長はどのような将来ビジョン、バス転換になった場合の将来ビジョンがお持ちならお聞かせください。
市長。
やはりですね、バス転換にあたっては、今まで乗り継ぎですとか、やっぱりさまざまな問題が あったのかなというふうに思いますから、やはり乗り継ぎができる、バスのターミナル化ですとか、やはりそこにバスが集中していけるようなハブ的な部分がやはり必要になってくるのかなというふうに思っています。それは当然バス事業者との協議も必要となってきますし、運輸局との許可の問題ですとか、さまざまありますけれども、やはりいかに人が集まって、そこから足をどこに向けていくのかということが、やはり必要になってくるというふうに思ってますから、やはり一つのターミナル化というのは、一番最初に考えていくべきことだというふうに思っているところです。
後ろ議員。
駅周辺整備構想は JR の萌駅周辺地区をにぎわい誘導の核と位置づけ、 JR の萌駅を含めた駅前広場の整備やバスターミナルの集約化など廃線後の構想となっています。個人的には JR 留萌本線の廃止を考えると感慨深い思いとなりますが、廃線後の駅周辺一帯の構想として道の駅側の屋内交流施設などはかなり具体的な整備計画が立てられております。また JR 留萌駅周辺の新たな公共施設誘導ゾーンとして社会教育施設が整備される計画となっていますが、財源などの確保を含めまして全体的な構想の完成時期は先ほどの答弁の5年と考えていいのでしょうか。それとも全体的な構想を市長はどのようにシミュレーションしているのかお聞かせください。
市長。
やはり、国の都市再生計画に載せるためにも5年というお話をさせていただいておりますので、その中でやはりその構想を立てていきながら、このことによってやはり国の交付金の問題ですとか、やはりその整理されてくるというふうに思ってますから、やはりそういう年限を切りながら進めさせていただきたいというふうにの思いがあるということでご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、では次に市民への情報公開についてお聞きしたいと思います。感染者の公表方法におきましては、道の公表基準に沿った内容を公表しているということは理解していましたが、他の自治体では、市内発生状況のほか、北海道の公表の考え方、そして市からの情報提供、また市民の皆さんへのお願いなど、分かりやすく本当に丁寧な情報がホームページから見ることができます。コロナ感染対策のため、各町内会への回覧が5月から現在配布されておりませんし、広報誌でもコロナ禍における注意喚起や市の施策などの特集が組まれてもいません。特にネットなどを使えない高齢者の不安を少しでも取り除くことができるように、広報誌やラジオなどによる分かりやすく丁寧な情報を発信することが必要ではないかと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
私としてはですね、今までも私のメッセージを発信したり、また新北海道スタイルなどを継承したりですね、行っているというふうに思ってますし、広報誌についてちょっと私の記憶は10月か11月どっちかに確か特集を組んだというふうに思っておりました。で、その中でもやはり一番はやっぱり市民の皆さんが、タイムリーな情報をどういう形で欲しいのかというような状況だというふうに私も認識はしております。ただ非常にですね、この情報自体がやはり個人保護条例に基づいて、やはり北海道が聞き取った内容、これがやはり一番大きな状況になってますから、正直言うとそれ以上それ以内でもないような状況になっているんで、非常にその発信の仕方というのは難しいというふうに思ってます。ただやはりそのいろいろな意味で、誹謗中傷ですとかさまざまな状況、また不安にならないでほしいというようなことについても提供させていただいているというふうに思いますが、さらにですね、やはり私どもとすれば、やっぱり市も含めてですね、公共を事業を担うところ、また非公共性といいますか、病院ですとか、さまざまなやはりその市民が行くようなところについては、やはり改めてですね、それぞれに確認を取りながら、ある程度の公表についてですね、了解を得て、情報の発信に努めることも、今必要でないかというふうに思って、現在検討しているところでございます。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。実は稚内市においては 市立稚内病院に入院中の感染者の有無や、まあ、病院内における新型コロナウイルスに対する対応状況が市のホームページで公表されております。それで市民がその誤った情報や噂に惑わされないためにも、このような情報発信のあり方も私としては必要ではないかと考えていましたので、市長のお考えをお聞かせください。
市長、
ちょっと稚内市 あのホームページの確認はちょっとしてないんですけども、確かあの時はですね、議会での発言で、訂正を求めたというふうに思ってます。要するに出てない情報が発信されたということで、まあ、訂正を求められたというふうに記憶しておりますので、やはりかなりその神経を使った情報発信というのが必要になってくると思います。まず市民の皆様にはですね、今要するにコロナウイルス、コロナの感染というのは誰にも起こりうるということと、なったときにはやはり自分もなるかもしれないという感覚の中で対応していっていただきたいということがまず、考えられることかなというふうに思っておりますし、まあ、今後もですね、先ほども答弁したとおり、情報発信についてはさまざま検討していきたいというふうに思っておりますので、必要最低限のことは市民にも伝えていきたいということで考えているということをご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
はい、よくわかりました。ただ稚内市 の公表というのは、その稚内市のホームページの下の方にちっちゃく今の段階で出ているということで、病院のことが病院のホームページに入らなくても稚内市のホームページで見れるということで、そういうことで質問してみました。次に、観光について1点だけお聞きします。今回はコロナ禍にもかかわらず、ここ数年で一番多くの人が留萌ゴールデンビーチを訪れ、本当にテントが所狭しと立ち並びました。近隣の多くのビーチが閉鎖したことで、留萌のビーチに来られた方も多かったと思いますが、それと同時に留萌で一番の観光客入り込み数を誇る大御岬では、今年度新しいトイレ設備や、それこそ今まで本当に古いライトアップ施設の解体などを行っていただき、きれいに生まれ変わってきました。しかし、せっかくの景勝地でありながら、大御岬もそうですが、ゴールデンビーチと大御岬を結ぶ西海岸線は今年も雑草が生い茂っていました。この観光地をさらに景観を保ち、人を呼ぶためにも、西海岸線一帯においては整備費が予算として組まれる必要があるのではないかなと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ本当に今年においてはコロナ禍の中で、ゴールデンウィークから人の入りがあったというふうに私も思っております。まあまた海水浴期間については、天気も今までになく良かったということもあって、まあ、人の入りがあったというふうに思います。今後ろ議員からあったお話、西海岸線につきましても、やはり維持管理、道路の維持管理というふうになろうかというふうに思ってます。まあ、これは観光地と言われる場所だけでなくですね、やっぱり質問しない全体に必要なことなのかなというふうに思いますが、まあ、やはりこれも膨大な予算がかかるということも踏まえてですね、さまざまな協力もいただきながら、また予算についてもやはり必要なものにはかけていく。まあ、当然その道の駅ができたことによって、また高規格道路の完成によってですね、人の往来が多くなればなるほど、やはり町の景観というのは必要ではないかというふうに思っておりますので、まあ、今後町内においても検討させていただければというふうに思っています。以上です。
後ろ議
員。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。次に、まあ、地域経済について何点かお聞きいたします。新型コロナウイルス感染対策として実施した市独自のさまざまな経済対策の中で、特に市民や事業者からの反応が良かった事業についてお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、 最初はプッシュプロジェクトの先行予約っていうところかなと思ったんですけど、やはり経済効果としては、これ4回目になりますけども、プレミアム商品券っていうのが一番、評価が高いんではないかというふうに思っております。以上です。
後ろ議員。
私もこのプレミアム商品券の効果は絶大だったと思って、まだ終わってないですね、すみません、絶大だと思っております。このプレミアム商品券の購入方法は、往復はがきに返信切手を貼ったり、またはがきの書き方もお年寄りにはすごく分かりづらく、何人かの市民から直接購入方法についての相談を受けました。プレミアム率は非常に高く、その点においては大変市民の方も好評で満足していると思いますが、市としてこの度の購入方法をどのように捉えているのかお聞かせください。
市長。
ですね、今までも先ほども4回というお話をさせていただきましたが、さまざまなやり方をしてきまして、また今回は高比率のプレミアムということもあって、やはり殺到する可能性も考えながら、コロナ禍においてはその状況の判断というのは必要だったというふうに思ってますし、多少やはり分からないっていうほどのものではなかったとは私は思ってはいるんですけども、そういうのは解消していきたいというふうには思いますが、そこはやはり十分私どもとしても配慮しながら行っております。本当にこう分からない方は率直にこう言っていただくことが必要だというふうに思いますし、やはりある程度今回やったことについては私としては満足している状況です。
後ろ議員。
それでは最後に、留萌市の地域経済を支援するために、これからもさまざまな施策が考えられるのかなとは思うんですが、これからどのような市独自の施策をお考えなのかお聞かせください。
市長。
市の独自というと、今現在、この臨時交付金を活用しての事業というふうになりますが、やはり、昨日もお話しした、やっぱり施設整備に関する交付金の活用をもっともっと利用していただくためのことは考えていかなきゃならないというふうに思いますし、それが活用されて、安心していける、例えば場所、事業所、お店ということで、さらに何かこう、事業ができればというふうに思います。まずはやはり行く場所が安心か安心でないかというところがやはりこう分かるような形が私は必要だというふうに思ってますから、そこから手をかけていきたいなというふうに思っております。以上です。
11番、後ろ議員の質問を終わります。